はい、それでは創世記ですね、28章を開いてください。明日第2礼拝では28章から30章までの通読を行いたいと思いますけれども、今はですね、10節から19節までに注目したいと思います。創世記の28章の10節から19節です。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。ものすごい劇的な神様との出会いをしているわけですよね、ここで。今読んだ箇所では、なんと素晴らしい神様との出会いかと思いますが、その前の経緯を知りますと、もっと驚くんです。神様との出会いには全くそぐわない状況の中にヤコブはいました。前回の学び覚えてらっしゃるでしょうか。先週というか今週の日曜日ですね。この前の日曜日の第二礼拝は、あれ、イースターでしたね。すいません。先々週ですね。覚えてらっしゃるでしょうか。イサクが視力が衰えました。で、目が見えなくなったので、もう自分は死ぬと思っていたんです。それで、エサを呼びました。私はあなたを祝福したいと言ったわけなんです。ところが、神様が祝福を与えられるのは、エサウではなくヤコブです。そのことを知っていたリベカが、ヤコブに言いつけてエサウに変装しなさい、そしてその祝福を受けなさいと言ったわけです。で、ヤコブもエサウだと言って偽ってイサクから祝福を受けました。そのことを知ったエサウが、私はお父さんが死んだ後にヤコブを殺すと言ったわけなんです。で、そのことを知ったリベカが、ヤコブが殺されることを恐れて、自分の兄ラバンのいるところに一時避難していなさいということをですね、言ったわけなんです。で、それで、今度はリベカがイサクに、私は、エサウの妻たちのことで嫌になりました。異教徒だったんですね。カナン人、カナンの人たちだったんですね。もう本当に トゲのような家にとってはもう本当に嫌になる大変な問題を引き起こしている女たちでした。で、そのことを言って、それでイサクが今度はヤコブを祝福し、そして出て行った旅が今読んだところなんですよ。つまり今ヤコブは大きなお家騒動ですね。もう家の中がもうめちゃくちゃになったわけなんです。で、お兄さんから殺されるということが分かり、で、ヤコブはいつも家の中で仕えていた人、家の中にいた人なので、これこそ本当に辛い経験です。で、お兄さんからも殺されそうになっている。そして今、ベールシェバという、ちょうどイスラエルの南、このネゲブの入り口と言われてますけれども、砂漠地帯になる直前にある町ですね。そこからですね、ヘブロンを越えて、ベツレヘムを越えて、エルサレムを越えてですね、で、もうちょっとしばらく行くと、この後で出てくるベテルという名前が出てきますけども、そこに着きます。今、パレスチナ人の自治区になっています。自治区の一つの町、自治区はラマラが今、首都になってますけれども、その非常に近いところにあります。何の変哲もないところ。そして、この緑がたくさんあるわけでもなく、ちょこっとあるかなという岩地ですね。そういうところに、なんと何も持たないでいたんです。後で彼は自分のことを言いますけど、杖一本ですね。本当に何もなかった。そして、自分の寝ていた枕は石だったんですよね。石を枕にして寝ていたわけなんです。これから旅行に行くんですけども、宿に泊まりますのでね、いいですけども、リッチのグループの中では、キャンプをするそうですね、何人かは。でもまだキャンプだったらいいですよね。ここは野宿ですよ。どうでしょうか。私たちが普通、神がおられると感じることができる環境とは程遠いわけなんですよね。私たちが人間的に普通描く神様がいるって思えるようなところってどこでしょうかね。ドラマによく出てきますよね。ステンドグラスがあってマリア様がいて、そこでってやっている場面が思い浮かぶわけです。で、私たちは本当にこの音響設備の整ったですね、で、ここで賛美をする素晴らしい歌手の人が出てきてですね、で、たくさんの人がいてですね、そういうところで、はあ、主がおられる、神様がおられると思うわけです。で、これ仮の話ですよ。仮の話ですからね。本当だと思わないでくださいね。素晴らしい、そういう集会に出た。で、家に帰ってきたらですね、賞味期限をとうに超えていた腐った生ものを発見しました、冷蔵庫の中で。妻と口論になった。で、あまりにも激しく口論をしたために、夫は家の外で、自分の車の中で寝てしまった。あの神の臨在は一体何だったんだろうか。私だったら嘆きますね。惨めな気持ちになります。自分が言ってしまったこと、妻に対して上げてしまった声に非常に後悔し、妻のぬくもりもなく、肌寒い車内で寝なければならない。ヤコブも似てたんです。でも、そのような時に、むしろ彼は神様に出会ったんですね。しかも一生を忘れることのできない。この出来事を分岐点とし、ヤコブの生涯は収束するんですね。これから読んでいくと学びに出てきますよ。
私はベテルの神とずっと神様に言い続けます。そのようなかけがえのない体験をしたということが、単なるそういう環境によるものではないということを私たちはよくする。むしろそういうふさわしくないようなところにある神様との出会いがあるわけなんです。そしてもう一つはですね、彼はたった一人でした。私たちは皆で集まって神を賛美するという必要性を本当に理解しなきゃいけません。ですね。集会を持つというのはとても大事です。と同時にですね、これバランスが必要なんですね。人といなければ私は祈ることを全然していません。聖書も開きません。教会に行くときだけ聖書を開きまた祈ります。その人は本当に神様に出会ったかどうかわかりません。たった一人になったとき、この神との出会いがあればこそ、集会においても、人と会っても、ちょうど恋愛関係みたいなものですよね。好きな人できたら、もう他の人のこと目に入りませんね。まあ、最近もなんかそういう人に出会いましたけれども、身近な人でね。目に入らないですね。同じですね、神様とも。神様との出会いがもう本当 80% くらいで、あと 20% なんですよ、これは。そして、次にですね、天に届くはしご。天からのはしごがあって、その上を天使が上がったり下がったりしていて、なんと主ご自身が、ヤーウェなる神様が13節、ヤコブの傍らにいたというんですね。この主の使いがイエス・キリストであると考えられますが、イエス様ご自身が今、ヤコブのところにいるわけなんです。天と地をつなぐはしごで、天から与えられたところのはしごで、そして地上に寝ていて、もう本当にそういう惨めな状態のどん底にいるヤコブにその祝福が与えられているんです。この逆の現象を私たちは実はずっと前に読んだんですね。バベルの塔ですよ。覚えてらっしゃるでしょうか。彼らは町を建てて、そして町を建てただけではなく塔を建て始めました。そして天に届く塔を建てようって言ったんです。そして神様の名前ではなく、私たちの名が残るようにしよう、挙げられるようにしようというふうに言ったんですね。で、これが、私たちが快適な生活を求めていく、安定した生活を求めていく結果なんですよ。神様の御心を求めないで。クリスチャンになるとすぐにわかることは、祈らないで自分でどんどん計画を立てて何かやっていくとですね、カラカラになってきますよね。なっていることは幸いです。戻るところがあります。カンファレンスでも話したのは、主は我が酒どころ。私の避難所だ。ということですけれども、それがあるからカラカラになるんですよ。でも、もしない人はどうなるかというとですね、もうどんどん計画立てるんです。御心、めんどくさいなんですよ。神の意思、計画、めんどくさいですよ。私は自分でやっていきますになるんですね。で、ずっと全部自分でやっていくわけですよね。で、この行き着くところがこの、で、それでね、ダメになるとね、幸いなんですよ。うまくいかないとか、なんか、試練が来るとかですね。そうじゃなくて、順調に行ったらどうなるか。これ、バーベルの塔のような人。ね、天にまで届く。でも神様がそれを留められる。自分を高くする者は低くされる。けれども、自分を低くする者は高められるという言葉があります。今、ヤコブは逆だったんです。低められていました。でも、むしろそこに神様の豊かな祝福があるわけなんですね。そして主がヤコブに対して約束をしてくださいました。13節と14節にあるんですけれども、これが かつて神様が約束してくださったアブラハムに対する約束、見てください。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。驚くべき約束です。なぜならば、ちょっと前にヤコブはお父さんのイサクに嘘ついたばかりですよ。家が引き裂かれたんです。もともとはね、お父さんがエサウを祝福しようとしたところに大きな、もうそれがもう間違いなんですけども、でもやはり父を偽ったんですね。弁解ができないですね。ところが、で、そういう時は私たちどう感じますか？ああ、もうダメだ。約束は与えられていたけれども、もうそれは失った。なくしちゃった。私はもうそれは私のものではなくなった。でも思い出してください。ヤコブは選ばれたのはいつでしょうか？何か良いことをした後でしょうか？お父さんとお母さんにちゃんと言うことを聞いてやっていた時でしょうか？違いますね。お母さんのお腹の中にいた時です。その時からもうすでにヤコブを神は祝福すると決めておられたんです。これとっても大事です。私たちこの愛がなかなか理解できないんですよ。マラキ書にはこう書いてあります。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか？エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ、私はヤコブを愛した。今、このマラキ書に書いてある言葉というのは、祭司たちに対して語っている言葉です。神様が。だから、なんであなたが私を愛したん、どのようにして愛したんですかっていうふうに聞いている人たちは祭司が語っている言葉です。つまり、イエス、神様もすでに信じている人たちなんですよ。信じている人であっても、神様はどうやって私を愛しているんですか、わからなくなるときありますよね。失敗をしてしまったとき、または何か悪いことが起こったとき、または漫然と生きているとき。けれども、神様はヤコブを引き合いに出したんですね。ヤコブを愛している。でその愛というのが生まれる前からなんですよ。生まれる前から愛してるんですよ。神様の愛は変わらないんですよ。何が起こっても変わらないんですよ。これが驚くべきことです。じゃあわがまま勝手気ままに生きていいのか。わがまま勝手に生きてても神様愛してます。でもその愛に触れた人はヤコブも変わっていきますが、神様に自分を捧げたい、神様についていきたいと思うようになります。そして、このアブラハムとイサクの約束だけではなく、これから旅をする、その守ってくださる約束をしてくださってるんですね、神様が。15節見てください。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと。素晴らしいですね。将来の約束を与えられただけではなく、その道中の約束も与えてくださってるんですよ、神様は。私たちは永遠の命の約束を与えられているということがもうとてつもない祝福ですよね。去年ですか、恵比寿バイブルスタディのですね、に来ていらっしゃった、兄弟と姉妹の男性と女性のですね、結婚式に参加したんですけれども。で、改めて自分の結婚のことを思い出しちゃったんですね。長いんですね、私ね、もうすでに。若く見えますが、長いんですね。18年経ちました、もう。実は明日18年ね。 長いなと思ったんですけど、よく考えるとですね、短いんですよ。死んだ後、結婚関係は解消されます。みんな復活の体を持ちますから、結婚をしてないんですね。永遠に続くんですよ。18年どころではありません。50年、100年、1000年、万年、1兆年。なんか、不可思議っていう言葉ありますよね。そうそう、もう数えられないですね。ごくごく短い結婚生活だ。で、しかも私がイエス様をただ受け入れた、その賜物、贈り物を受け入れたというだけで、なんでこんなに良いことをしてくださるんですか。祝福ですよね。でもですね、やっぱり長いんですよね。なんか矛盾してるんですけども、やっぱり生きなきゃダメなんですよね。毎日に、まあ、これ終わったら、礼拝が終わったらまた家に戻ってですね、そしてまあゴールデンウィークありますけれども、ね、まあ、旅行に行く人はまあ、なんかいろいろあるでしょう、怒るでしょうですね。そして終わってからね、ぐったり疲れて、ちょっとしたらまた仕事ですよ。ちょっと思い出したくないですね、今ね、この礼拝の時間にね、っていう状態じゃないですか。でも神様は道中も守ってくださるんです。マルコの10章の29節30節でイエス様がこう言われています。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。つまり、その迫害とか、なんか福音のために物を失ったり、何かいろいろと大変なことが起こるけれども、それを埋めてくれるような、何か他にそれを、なくなってしまったものを補うようなものを神様がもうすでに死ぬ前から与えてくださっている。永遠の命を、まあもう今受けてますけれども、その死んだ後に天国に行くという前にもうすでに満たしてくれるよっていう話なんですね。これを覚えていてください。必ず覚えていてください。なぜかというとですね、神様に何か捧げようとすると最悪のケースを考えるんですよ。例えばですね、クリスチャン生活長くしてますと、宣教っていう言葉をたくさん聞きます。まあ私ももうすでにね、皆さんに何回も何回も宣教の話、私自身が宣教やってたんで。でですね、大体考えるシナリオはですね、まあアメリカ人だとこういうふうに考えるんですね。人食い人種のところに行かなきゃいけない。ジャングルに行かなきゃいけない。怖い。絶対に行きたくないです。こうなんですね。でも実際にですね、人が住んでいるようなところではない、そういうジャングルにいるところにいるこの宣教師たちに聞きますとですね、まあ、ある宣教師がこう言ったそうですけど、私は幸せです、子供たちをこんなところにで住ませるのがほんと幸せです、もう生きた昆虫大図鑑ですね。虫が好きな人なんですね。子供も好きなんですよ。私たちが、ギャーとかっていう虫を、おーと言って感動する心を与えてくださってるんです。わかりますか？どうですか？日本好きですか？マイケルさん。ほらね、私が会ったアメリカ人は、魚の匂いが嫌だって言ってですね、出汁の匂いも嫌だと言ってたと言います。神様は好きだっていうですね、思いも与えてくださる。だから神様守ってくださるんです。で、決して見捨てないんです。で、この見捨てないという言葉はとても大事です。なぜかというと、神様のことを行っているときに、捨てないんだよっていうことです。だから、私逆のこともです。自分を守りたいから。ね、いや、なんかこうやったら見捨てられちゃうね、これ言ったら。あとは自分、ね、はい、はい、あなたやりなさいって言って、ほっとかれてですね、あとは自分、あなたが私の言ったことやりなさいって言って、なんか、僕が一生懸命、あーってやって、はい、持っていきますって言って、そうじゃないんですね。神様命令するだけじゃなく、一緒に来てくださいます。 で、私がやることじゃなくて、神様が私を通してやってくださるんです。それを経験することができます。で、次にですね、この出来事の約1800年ぐらいかな、その時にイエス様が言われた言葉があります。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ますって言ったんです。もう今の明らかですね。何の話します？ヤコブのその夢の中で見た天のはしごですよ。で、イエス様は今、人の子の上をって言ったんです。つまり私の上をって言う、キリストの上をって言うんです。つまりイエス様は私が天のはしごだよって言ってるんです。イエス様が天と地を結ぶはしごなんですね。私たちが神様のことを考えるときに、先ほども賛美の中に出てきましたが、この銀河を作られた偉大な神様ですよね。で、そうすることをですね、そう考えていくとですね、いつも私たちが陥る誤りは、神は遠くにおられるということになります。ずっと向こうにある。で、私たちの具体的な生活の中で、関わりは神様は持たないだろうというふうに勘違いしちゃうんですよ。キリスト教の神は、この全能の神とか、永遠の神であるとかですね、確かに偉大な神じゃないですか。の反面、何か苦しいことが起こったとき、辛いことが起こったときに、なんで神様こういうことをお許しになるのって。そうすると身近な神々が、いわゆる、もともとオリジナルの神々ってあれですね、日本語で言ったら神道の神様ですよね。そっちの方が楽しいじゃないですか。身近にいるじゃないですか、たくさん。というふうに思ってしまうわけです。で、具体的に、ヨブ記という聖書のその一つですね。ヨブという非常に正しい人がいたんですね。裕福でした。ところがそれを全部取られて、一気に。息子、娘までが取られて殺されてですね。自分の皮膚も侵されて、もう痒くて痒くてしょうがない状態になっていたときに、彼が叫んだ言葉がありました。私たち二人の間に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。この私たち二人っていうのが神と自分のことなんです。その間に手を置く仲裁する、仲介する人がいないっていうふうに言ったんですね。これが苦しみを受けている時の私たちの気持ちですよ。遠くにです、神様。で、怖い顔をして私たちを見てるんですよ。でも、イエス様は、私ははしごだよ。いつも、神様無関心だというふうに感じたときは、十字架見てください。で、イエス様の十字架というのは非常に不思議なんです。単なる歴史的な出来事、まあ歴史として見たらそうでしょう。けれども私たちが経験するあらゆるそういう苦しみであるとか、そのなんていうんですかね、葛藤であるとか、あらゆるそのネガティブなもの、否定的なものですね。イエス様も受けられてるんですね。よくよく見るとイエス様もあの十字架への道を歩まれているときに、その前からそうですね、もう活動を始められた時からそうですけれども、イエス様のことを思い出すと、あ、なんだ、私が今通っているところすでにイエス様受けてらっしゃったじゃない、通られてたじゃないですか。わかるんですよ。イエス様は罪は犯されなかったんですけども、私たちの弱い部分のあらゆるところを担いました。だから私たちはですね、十字架をこれもロマンチックにしないで欲しいんですね。今はネックレスじゃないですか。宝石店にありますよね、今はね。 むごたらしい、目を背けたくなる極刑の、その死刑台の道具だったわけですよね。で、今ですね、そのイエス様がつけられた十字架のところを行きますと、エルサレムの旧市街の北側にあるんですけども、園の墓っていう、今、イギリスの教会の団体の人が今管理してますね。でそこ行くとですね、うるさいんですよ。その中は、静かなんですが、隣がゴルゴダの丘。つまり、イエス様が十字架につけられたと可能性がある場所があるんですね。そこは、アラブ人のバス乗り場になってるんですよ。日本人は非常に礼儀正しい人たちです。よほどのことがないとね、警笛鳴らさないですね。彼らは挨拶代わりですね。世界の多くの場所はですね、挨拶代わりにするんですよ。ペーペーペーペーですね。その方がむしろ、イエス様の十字架に近かったんです。当時は杉越の祭りです。全世界からユダヤ人が杉越の祭りを祝うためにやってきてるんです。で、今もですね、ビアドロローサって言ってですね、この十字架の道っていうところがあるんですけども、もう落ち着かないんですね。なぜかというとそこはもういわゆる土産物店が先生、この狭い道路に所狭しと並んでいて、もう言ってくるわけですよ。でもそれも実はふさわしいんですね。イエス様が十字架を担がれていた時も非常にそういうもうごった返して、人間のそのなんていうのかな、このきな臭さっていうかなんていうか、このそういうものが全部あるようなところでした。だからロマンチックにしちゃいけないんですね、私たちは。でヤコブは16節で、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。このところなんですよ。今言ったところなんですよ。本当にこんなところには絶対神様はいないと言ってるところ、実は逆にいるんですよね。むしろそこに神様はいたいんですよね。それで彼はここを神の家、天の門と読むんです。で、硬い石ですよね。その石を油を注いで、確かに主が自分にこのような形で現れてくださったということを記念したんですね。で、ベテルというのは、ベッっていうんですね。家がヘブル語で。で、エルっていうのが神なんです。だから神の家、ベテル。なわけなんですね。皆さんはこの経験を持っているでしょうか？ヤコブにとってのベテルを皆さんもそれを経験されているでしょうか？で、私は、実家の家の自分の部屋の中でした。大学生活で人間関係でちょっといろいろあってですね、惨めな思いをしたんですね。で、クリスマス礼拝に出たんです。以前英会話教室、そこにある英会話のね、あと行ってたんでね、高校の時に。で、実家に戻って、で、大学の時ですけども行ったんですよ。で、そこでですね、イエス様を信じますって言うんだったらかっこいいんですね。信じなかったんですよ。で、自分の家に戻って、そして今までのこと、走馬灯のことがです。ずっと思い出しちゃったんですね。なんかこう、ずれてるなっていうのを。今まで努力して、今までどんどんどんどんこう自分で努力して、なんていうのかな、勉強も一生懸命やって、クラブ活、部活も一生懸命やってですね、そして本当に充実した生活を歩んでですね、そしていい企業に就きたくて、こんな感じですよね。まあ一般的な日本人の男が描く、まあそういうシナリオですよね。でもうまくいかないんですよ。なんかおかしいな。で、非常にその嫌な自分が失敗した部分をいろんな理由を思い出しちゃってですね、もう嫌だと思って、こう祈ってしまったんです。生まれてからこの方、私はあなたを無視してました。で、その時ですね、以前はてるてる坊主に祈ったことあるんだけど、全然わかんなかったんですよ。その時はわかりました。頭のてっぺんから足のつま先まで私を包んでくださっている、この惨めな、誰にも言いたくないような、 惨めな自分を全部包んでくださった神様が分かったんですね。これは私の経験です。皆さんそれぞれ違うんです。ですね。こういう証をするとですね、私はそういうの持ってない。いや、じゃないんです。もうすでに持っています。ベテルがあるんです。で、ベテルに近づく方法は、普通は神様との交わりだと思えないこと。嫌だな、これ触れたくないな。離れたいな。避けたいな。ですね。そういうところにあります。でもこれ安心なんですね。ちょうど起き上がり拳みたいな、なんですか、これなんて言うんですか、これ。いいんですか、これを。いくら倒れても倒れてもですね、大丈夫なようになっちゃうんですね、クリスチャンは。なぜかって言ったら、その一番、こう触れたくないようなところで神様に出会っているから、あと倒れてもなんとかなるっていう、自信がつくんですよ。で、実際そうなるんですね。で、この前は神道を一生懸命信じている方と会ってですね、対談をしたんですね。そしたらですね、そんなに、なんか普段から真剣に考えたら疲れませんかとか言われました。いやだってそんなことね、大変なこと起こってないんだから、ちょっと待ってください。だってあなた、ボランティアですよね。原発の被災者の方と付き合ってらっしゃるんですよ。私、津波の被災者の方と今付き合ってるんですけど、って。隣り合わせなんですね。私たちは。その人生、命というものを考えなければいけないわけなんです。で、それは、もうすでに私たちは考えることができるようになっています。で、最後にですね、いくつポイントあるかな ?4 つのポイント話しますが、この神様との出会い、臨在を妨げる要因、4つをお話ししますと、1つは、神理解の小ささ。神様は小さくなってるんです。自分の理解の中で。収めているから。この自分が受けている経験は理解できないからって言って神様のことを忘れてるんです。ここには神はおられないというふうに決め込むんですね。そうするとですね、もう神様じゃないからそれじゃ、すでに。聖書の神様ではなくなりますので、神様に出会うことはできません。で、二つ目は日常の忙しさです。何を食べるか、何を着るか、ですね。ああしなければ、こうしなければ。で、私はこれを、自分でも本当に反省しているというか、戒めなければいけないっていうのは、救援旅行に行くとですね、で、そのことを考えていくとですね、しなきゃいけないこといっぱい出てくるんですよ。だって目の前に困ってる人たくさんいるんですから。で、あれしなければいけない、これしなければいけない。で、もっと大事なことあるんですね。あれしなければいけない、これしなければいけないよりもっと大事なのは、その全部のけて神様の前に行くことです。私がやってることじゃないんです。御心であれば私はこうしよう、ああしよう、全部私ではなく神様がしていることです。私の命なんか、私の助けなんかですね、神様やったらもう飛んでっちゃうようなものなんです。それをまず覚える、これ二つ目ですね。三つ目は罪の生活です。罪の生活、罪の習慣。そうするとですね、罪っていうのは神様と人との仕切りを作ってしまいます。それで、私たちは交わりを経験できないんですね。その時はもうキリストの十字架の前に行く必要があります。そしてもう真剣に悔い改める必要がありますね。悔い改めるというのは、まさにこの十字架の苦しみと痛みというのは私の罪だと。私の罪がそのようにしたんだと。あのパッションを作ったメル・ギブソンは、監督は自分出てるところあるんですね。出演してるところあるんですよ。え、どこにメルビースも出演したの？あるんですよ。イエス様が釘打たれるところですね。兵士が釘を打つその手ですね。こうですか。この手はメル・ギブソンの手なんです。彼はそこに集中してました。私がキリストを十字架につけた。この悔い改めですね。熱心な悔い改めです。で、次4つ目最後。霊的な無気力です。 マンネリ化するんです、教会生活が。あ、また次の週来た。ですね。積極的に主を追い求めません。この前勉強しました。ルカによる福音書24章で、二人の弟子が、ですね、イエス様がそこに、蘇ったイエス様があって、そしてイエス様がその聖書からキリストの十字架と復活についてお話になっていた。で、イエス様が通り過ぎようとしたんですよね。そしたら、無理やりですね、私たちと一緒に泊まってください。無理やりなんです。そしてイエス様がパンを裂いてくださったわけなんです。もう礼拝来ちゃダメですと、牧師が言ったらとんでもない発言ですけれども、仮に言ったとしても、または他の人から、行くなと言われても、私は行きたいという、貪欲さ。自ら自発的に求めるときにですね、神様との交わりをすることができるんですね。礼拝を礼拝として楽しむことができます。で、それをしないと無気力になってしまって、そして、なんで礼拝なんか大事なのかな、なんかよくわかんないわ。もっと大事な目の前にある目に見えるものがあるのに、となってしまうわけなんですね。そうするとね、神様とこのヤコブのこの経験したものがわからなくなる。わけなんですね。ということで、天のはしご、ベテル、皆さんもぜひこれを経験してください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当に今、私たちが悔い改めます。日頃の忙しさで、またいろんな楽しいことも含めて、このプラス的な、この肯定的な出来事も含めて天のお父様、私たちがそれに目を留めているはばかりに、たった一人、あなたに近づくという静かな時を持っていなかったことをお許しください。主よ、心の奥底からあなたを呼び求めたいです。呼び求めます。主よ、私たちが悔い改めて、そして心をもう一度あなただけに一つにして、そしてあなたとの交わりを深めていくことができますように、私たちをお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。